おはようございます。よくいらっしゃいました。ちょっと風邪をひきまして、声が2回目の変声期を迎えて、ちょっと今日はお聞き苦しいかもしれませんがお許しください。賢い結婚ということで、先週からお話をしておりますこの結婚についての教えですね。今年皆さんと一緒に読んでおりますこのティモシー・ケラーの人生を導く神の知恵、9月4日から23日まで、先週の月曜日までが結婚についてのお話でありました。で、先週はその大体前半部分からお話をして、今日はその後半からということになるわけですが、先週お話ししたのはですね、この結婚関係というものは全ての人間関係の基本であると。神様が人間を作りになった時に男と女に創造された、そこに神の形があると聖書は言っているわけですね。もちろん個人個人の中にも神の形はありますが、この結婚関係という関係性の中にも神の形、それはすなわち愛ということですよね。神は愛なる方ですから、で愛は関係性の中に生まれるものですからね。一人でいたら愛はいらないので、神様がこの世界を創造された時から人間は結婚をし、そしてその結婚の関係の中において愛を学ぶように、そのように神様はデザインされていたということであります。もちろん全ての人が結婚しなければならないということではありませんが、結婚するにしてもしないにしても結婚関係について学ぶということは人間関係の基本を学ぶということであるわけですね。で、結婚関係というのは生涯をかけてどちら死が2人を分かつまで、その人と一緒に生きていくということですから、好きな時も嫌いな時も一緒にいたい時もそうでない時もその人と一緒に生きていくんだと、そういう、こう拘束された関係性の中に本当の愛が生まれてくるということですね。嫌だったら別れるんだったら本当の愛は生まれてこないわけですね。そういうようなことが結婚関係、この話をすると長くなりますが、その結婚関係ということの中にあるわけですが、で、先週はこの箴言の中からその結婚関係についての、特に夫婦関係のあるべき姿というのはこういうものだということをお話をいたしました。結婚、夫婦は最良の友達であるべきだと、あるいは知的な良きパートナーでなきゃいけない、あるいは立て上げ合う存在であるということを箴言の言葉の中に見るわけですが、しかし先週お話したように、こういう考え方は今は割と当たり前というか、誰でもそう思っていることですけれども、聖書は紀元前の、特に箴言なんか紀元前の1000年ぐらいの話ですから、今から3000年ぐらい前にですね、夫婦関係は知的なパートナーであるとか、良き友達だとかっていうようなことは当時としてはもう革命的な考え方ですね。日本でもつい最近までは女性には権利がなくて、あくまでも労働力だったり子供を産むだけの道具でしかなかったんですね。ついつい最近になって、男女同権、また互いに良きパートナーであるという考え方が一般的になってきた。もちろん世界の地域によってはまだまだね、相変わらず女性の権利のないところもありますけれども、この国においては幸いなことに、今は夫婦は男女は同権であるし、良い友達であったりパートナーであったりすることが望ましいという話をしても、ごくごく普通に受け入れられるということですね。だから聖書の真理っていうのは時を超えても変わらないんだということでもあると思います。そして、伴侶、お互いのこの務めとして、夫婦のお互いの務めとして大切なことが3つありますよと。1つは真実を語り合おうということですね。批判するとか非難するだけじゃなくて真実を語り合いましょう。そして語るんだったら具体的にどうするべきかということを提案をし合いましょうということですね。あんたのこれがいらんとかこれが嫌いだとかこういうのがなきゃいいのにっていうのは簡単なんですけども、じゃあどうしたらいいかということをお互いに心を割って話し合わないと結婚関係は立て上げられていかない。 また悔い改めと許しが必要ですよと、まあ、人間失敗する生き物ですからね、それに対して心から悔い改めたらそれを許すと、これがうまくいかないと一生お互いに裁き合う関係になってしまいますからね。キリストが私たちを許してくださったように許し合うというのは、まあ、夫婦にとって一番大切なことだと思います。で、勇気を持って向き合いましょうと。だんだん勇気がなくなってくるんですね。もうめんどくさいなとか、こんなこと言ったらまたなんか揉めるんじゃないかなとか、ちょっとしばらくすりゃ過ぎていくんじゃないかなとかって思っちゃうんですけど、いやそれはいけませんと。勇気を持って向き合いましょうというような話を先週いたしました。で、今週はですね、まあ、この本の結婚の段の大体後半部分なんですけども、で、まあ、お読みになって、まあ、先々週ぐらいなのでちょっと忘れになったかもしれませんが、ここで扱われているのはですね、箴言の31章の10節から31節までのところなんです。箴言の一番最後のところなんですね。で、ここは非常に有名な箇所ではあるんです。で、理想の妻像を描いたところなんですね。で、これを読んでとてもじゃないけどこんなのは無理って、多分全ての女性が思うところです、はい、あ、私だなと思う人は多分いないと思うんですけど、でもなぜこういうものが書いてあるかっていう話も徐々にしていきたいと思うんですが、最初にですね、今日ちょっと、まあ、いつもはこう何日の何日のってことを拾っていってるんですけども、この31章の10節から31節を読みたいと思います。で、実はこの10節から31節数えていただくと22節あるんですね。で、22っていうのはヘブライ語のアルファベットの数なんです。ヘブライ語はアーレフから始まって、22文字あるんですね。で、聖書の中にはこの同じような形の詩がたくさんあるんですけども、その一行一行の冒頭の文字がアルファベットでの順番に始まってるんです。英語で言ったらまず最初の一文は A から始まる、2行目のやつは B から始まる、次は C から始まる。日本だったらまあイロハウビタみたいなものですね。で、だからこの10節から30節、21節あるんですけれども、その冒頭がヘブライ語のアルファベット順番になってるんです。なんでこんなものをやるかというと暗記するためなんですね。だからこれを暗記させて、ユダヤ人たちはその女性たちにこうなるように多分小さい時から教えたんじゃないかなと、なかなか大変ですね。よかったですね、イスラエルじゃなくて、で、ちょっと読んでいきたいと思いますが、私はこう説を書いてはないんですけれども、10節からですが、有能な妻を見出すのは誰か、真珠よりはるかに尊い妻を。夫は心から彼女を信頼している。儲けに不足することはない。彼女は生涯の日々夫に幸いをもたらすが、災いはもたらさない。羊毛と亜麻を求め、手ずから望み通りのものに仕立てる。商人の船のように遠くからパンを運んでくる。夜の明ける前に起き出して、一族には食べ物を供し、召使いの女たちには指図を与える。熟慮して畑を買い、手ずから実らせた儲けでぶどう畑を開く。力強く腰に帯し、腕を強くする。商売が好調かどうか味わい、灯火は夜も消えることがない。手を糸車に伸べ、手のひらにつむを操る。これつむっていう感じ。貧しい人には手を開き、乏しい人に手を伸べる。雪が降っても一族に憂いはない。一族は皆衣を重ねているから。敷物を自分のために織り、麻と紫の衣を着ている。夫は名を知れた人で、その地の長老らと縄文で座についている。彼女は雨布を織って売り、帯を商人に渡す。力と気品をまとい、未来に微笑みかける。口を開いて知恵の言葉を語り、慈しみの教えをその下に乗せる。一族の様子によく目を配り、怠惰のパンを食べることはない。息子らは立って彼女を幸いな人と呼び、 夫は彼女をたたえて言う、有能な女は多いが、あなたはなおそのすべてに勝ると。艶やかさは欺き、美しさは虚しい。主を恐れる女こそたたえられる。彼女にその手の実りを報いよ、その技を町の城門でたたえよ。すごいですよね。この通り真剣にやりましょうみたいな話はもちろんしませんし、はい、とても無理なんですけども、で、まあ、これはだからその、まあ、ユダヤ人が理想とする妻像というかね、主婦像というか、それを、まあ、理想像を描いているところなんです。でちょっと解析をするとですね、やっぱりちょっとマイクおかしいですか、大丈夫ですか、でこの箇所を学ぶにあたって、ケラーはこう言っています。箴言31章で描かれるような 女性像は理想化されているし、実際にはこんな女性は存在しないと文句を言う人がいます。その通りです。文句言ってくださいということですね。実際におりません、この人は。しかし真実な愛の人、コリントの13章に出てくるようなね、真実な愛の人は、いや完全な神の人、ガラテヤの5章の、あ、これ切れてる、多分なんか干渉してます、ああはい、あ、こっちの方がいいですね。完全な神の人、ガラテヤの5の22から23にあるような、そういう人も存在しません。私たちはこれらの聖句を福音の光の下で読むべきです。というのは、私たちは行いによって救われたのではありませんが、キリストの恵みによって救われた私たちは、私たちを救ってくださった方を喜ばせ、その方に似たものになるためにこれらの箇所を大切にすべきなのですと。だからこの通りの人はおりませんよと、ね、心配しなくていいと。ただこれは私たちが目指すべき一つの理想形として、あのコリントの13章の、あるいはガラテヤの5章のような、そういう人の姿、まあ目指すべき目標ですとして読みましょうと。ああ、もうこんなのとても無理だから、もうこれも読んでもしょうがないわということじゃなくてね、そういう意味で読みましょうとケラーは言っているわけです。でこの女性ですが、もうまあ今の言い方で言うとスーパー主婦というかね、ウルトラ主婦というか、そんな感じですね。そもそも勤勉です。夜の明ける前に起き出しています、はい、ここから無理という人もいるかもしれませんが、夜の明ける前に起き出して、一族には食べ物を供する。まず自分が胃の一番に起きて、ね、みんなに食事を作って、で灯火は夜も消えることがない、いつ寝てるんでしょうかねって感じですね。朝は誰よりも早く起きて、夜は誰よりも遅くまで起きている、勤勉であると。それから彼女は管理能力が高いんですね。召使いの女たちには指図を与える。商売が好調かどうかよく味わってる。よく味わってよく分かんないですけど、まあ、商売が好調かどうかをいつも管理していると。一族の様子によく目を配り、怠惰のパンを食べることはない。怠惰のパンってよく分からないですけどもね、まあ、一族の様子に目を配り、怠けて残り物を食べさせるというようなことがないという意味だと思います、はい、それぐらいこうよくいろんなところに、目を配っている。それから彼女は生み出す人なんですね。生産していく。羊毛と亜麻を求め、手ずから望み通りのものに仕立てると、まあ、日本でもいつぐらいまでですかね、自分で旗を織るというね、あったわけですが、イスラエルではもう途中、もちろん聖書の時代、既製品なんてない、ユニクロなんかないわけですから、ほとんどの人は自分で作らなきゃいけなかったですね、まあ、もちろん彼女は、羊毛と亜麻を求め、手ずから望み通りのものに仕立てると。お裁縫も上手ということですね。で手を糸車に伸べ、手のひらにつむを操ると。これつむという言葉なんですけど、つむって皆さんご存知ですか。僕も初めて最初これ読めなくて、何と思ったんです、まあ、誤植かなと思ったんですけども、つむというのは糸を巻きながら撚りをかける道具だそうです。そういうのがあるんですか。あ、田中さんよしとったですね。僕は知らないですけど、まあ、だから糸が 糸をこう寄るためのそういうものですか。はい、だからこの、まあ、要するに機織り機をね上手に扱っているっていう姿ですよね。で彼女は天布を織って売り帯を商人に渡すと。だから自分の着るものや家人のものを作るだけじゃなくてさらに多めに作ってそれで、お金を得ていると、副業もやってるということですよね。さらに投資もやってると書いてある。熟慮して畑を買い手ずから実らせた儲けで葡萄畑を開くと、儲けて畑を買って、さらにそこで、ね、また手広くやるというような、まあすごいですよね。大変な人です。でそれだけじゃありません。良妻賢母、彼女は、商人の船のように遠くからパンを運んでくると。どこからこんなにいっぱい持ってくるのかなっていうぐらいたくさん食べ物を運んできてみんなに食べさせてる。雪が降っても一族に憂いはない。一族はみんな衣を重ねているからだと。日本でも、昔はというかそれこそ江戸時代なんか貧しい人は衣を重ねるということがなくてですね、よく落語に出てくるんですけどね、1枚しか着てないというようなことがあって、でその1枚を質に入れてどうのこうのみたいなのが落語の話にあるんですけど、重ねてきてるということは、まあ、何枚も服があるということですよね。だから雪が降っても心配ないと。家人が豊かに暮らせるように、この人はいろんなものを手に入れたり、まあ、もちろん自分で作ったりもするわけですから。でさらにですね、彼女は生涯の日々夫に幸いをもたらすが災いはもたらさない。夫に幸いをもたらすが災いをもたらさない、ね、また夫は名を知れた人でその地の長老らと縄文で座についている。で縄文っていうのはそのイスラエルのそういう、こう城壁の町の一番中心的なところで、言ってみれば政府とか役場とか裁判所とかそういうところなんですね。だから町の、まあ、重要な人がそこで集まっていろんなことを決める。だからこの夫は、その町の重要なポジションについていたということですね。でもその背景には当然この奥さんの存在があるわけですね。この奥さんが支えているから、彼も町で偉い顔してられるっていうようなことを、まあ、暗に、意味しているんだと思います。それだけじゃありません、これでもかっていう感じですね。彼女は人格者でもあるんですね。貧しい人に手を差し伸べてます。20節に貧しい人には手を開き乏しい人に手を伸べる。ただ自分が一生懸命働いて、ガツガツ稼いで、で儲けてなんか畑増やしてえらいなんかまあちょっとそこだけ聞くとね、ちょっとあんまり好ましくない感じがしますけども、一方でね貧しい人に、手を差し伸べて、施しをしたりもしていると。あすごいですよね。そういうこともやる。また力と気品をまとい未来に微笑みかける。皆さん未来に微笑みかけてください、ね、だからおそらく彼女の様子を見ているとその将来が不安にならないぐらい、ね、まあ、これだけのことですやってる人ですから、もう彼女の微笑みを見てると、ああもう将来安泰だなとみんなが思えるようなそういう存在だということでしょうね。力と気品をまとっている。さらに、口を開いて知恵の言葉を語り慈しみの教えをその下に載せている。さらに知恵の言葉も持っている。実業家だし慈善家だし、さらに、知恵の言葉を持って慈しみの教えをその下に載せている。すごいですね。当然のことながらこの人には称賛の言葉が寄せられてますね。息子たち、息子らは立って彼女を幸いな人と呼ぶ。また夫は彼女を称えて言う。有能な女は多いがあなたはなおその全てに勝る。 言われてみたい、ないですか、これ読んだから、読んで私が多分家で言っても何の効力もないでしょうね。まあ、書いてある通り言ったなって感じですから、残念ながら遅いって感じですが、まあでもね、これだけの人だから、まあ、息子たちにしても夫にしても称えるのは当然のことですよね。そして彼女は本当の美しさをまとっている。あでやかさは欺き、美しさは虚し、主を恐れる女こそ称えられると。まあ、もちろんこの人の外見については何も分かりませんが、それはあでやかさは欺き、美しさは虚しい、そんなものは多分こういう人ですから、とても素敵な人だったかもしれませんが、多分そんなことを気にしてないんですね。主を恐れる女こそ称えられると書いてある。心から主を恐れている、それがこの美しさとにじみ出ている。で、最後に彼女にその手の実りを報いよ、その技を町の城門で称えよと、ここにも城門が出てくるんですけどね、それ町の中心でこの人のことをみんなで称えましょうと、まあ、彼女への称賛が家族だけではなく町中の人から寄せられている、そういう人の話です。絶対いません、こんな人はね、絶対いない、で、絶対いない人の話を読んで笑ってるだけじゃしょうがないんですけども、もちろん、世の女性たちは、これを目標にしてください。今日しか言いません、はい、あんまり言うと皆さんから非難されそうなので言いませんけれども、聖書が言っている、ね、この理想の、主婦、スーパー主婦、理想の女性、これを目指して、言っていただきたいと。ただ先週言いましたけれども、この夫婦の話っていうのはもちろんその実際の夫婦の話でもあるし、今日なんかはまあ妻の話ですけれども、妻とはこうあるべきだって話でもあるんですが、同時に教会とキリストの関係を表しているものでもあるんですね。新約聖書に教会はキリストの花嫁であると書いてある。まあ、キリストは頭であってその体であるとも書いてありますけれども、だから私はこの妻としての務め、というものを考えると、当然それは教会の務めだを語っているんだろうと思うんです。で、これを読んで、あ、これは、あ、こんなすごい女性がいたらいいなとか、こんな女性になりたいなって思ってるんじゃなくて、もちろんそれも大切なことですけれども、それを自分のことにいかに置き換えていくかっていうのが聖書を読む者の務めですよね。で、まあ、先週取り上げたのは、夫婦というものの関係性、あるいは夫婦内の関係を築いていくために必要なことでしたけれども、これは当然そのキリストと教会との関係を表していることであると思うんですね。その最良の友であると、最良、だから夫婦は最良の友であるべきだと神様が聖書を通して言われているということは、神様はキリストと教会、キリストと私たちが最良の友であるべきだと思っていらっしゃるということです。さらに言うと、キリストは私たちのようなものでも最良の友としてくださっているということを意味しているわけですね。また知的なパートナーである夫も知的であるし、妻も知恵があるべきだって箴言は言ってます。父の教えも大切にしなさい、母の教えも大切にしなさいと言っている。これはキリストだけが知恵があって、キリストだけが知識があって、ということではない。教会も知恵を用いて、知恵を育てていく必要があるということを意味していると思うんですね。また立て上げ合う存在であると、まあ、もちろんイエス・キリストを立て上げる必要はありませんけれども、私たちはキリストの体としてお互いを立て上げていくということを意味しているんだと思います。そして教会内の、まあ、これは夫婦の話ということでしたけれども、教会内のキリストの体にある者同士の関係として真実を語り合い、また互いに悔い改め許し合い、さらに勇気を持って向かい合う必要があるということを意味していると思います。これは決してだから夫婦だけの話ではないということですね。私たち一人一人、キリストの体である、キリストの花嫁である者にとって大切なことであるということです。そして今日お話をしたこの スーパー主婦ですね、勤勉で、またいろんなことを管理して、生産したり商売をしたり、さらには投資をしたりするっていうのは、これは読み方によっては教会としてね、キリストの妻である教会のあるべき姿を教えていると読むことができると思います。つまり私たちもキリストの妻として勤勉であるべきだということですよね。これは聖書全体が私たちに述べていることですけれども、忠実であること、そして神に仕えていくという姿勢を持ち続けるというか、それを一生懸命にやっていくということを意味しているんだと思いますし、また管理する、与えられているものを管理する責任が教会にありますね。神様は私たちにさまざまなものを与えてくださっている。時を与え、お金を与え、関係を与え、社会的な地位やさまざまなものを与えてくださっていますけれども、それをいかに管理するかということも教会の務めです。きちっと管理しないで怠惰に、いい加減にせっかく与えられたものを無駄にしてはならないわけですね。またさらにそこから生産して商売をする、教会でお金を儲けするということじゃないですけれども、教会が神様から与えられたものを通して、そこでさらに多くの人を主に導いて生み出して、そして拡大していくということですよね。これは教会にとって大切なことで、投資をするという、教会は神様のビジョンのために投資をしていく、また拡大していくという、そういうふうにこう読んでいくと、この31章の話もまんざら遠い話じゃないということですね。私たち教会に与えられている神様が願っていらっしゃる一つの姿を描いているんだろうと思います。であるならば賞賛を得ることができると、昨年黙示録を読みましたけれどもね、最初に出てくるアジア州の7つの教会のところを思い出していただいたら良いと思いますけれども、それぞれに欠点があって、しかし最後にはそれぞれに褒めるべきところが描かれておりました。私たちもやがては夫であるキリストから、また神ご自身から褒められる、称賛される教会でありたいと思います。また一人一人のクリスチャンでありたいと思うんですね。で、この31章の女性は有能であることを褒められておりましたけれども、私たちもそれぞれに与えられた賜物があるわけですから、これを生かして働かなきゃいけない。主のために働くんですからね、自分のためじゃありません。自分のために、自分が稼ぐために、自分が立派になったり、豊かになるために能力を使っても何の意味もないですね。神様の栄光のためにそれが用いられていく、ならば主は私たちを称賛してくださると思います。また美しくあること、主の前に美しくあるというのは主を恐れるということですね。これは前にもお話しましたけれども、今の時代はとにかく外見を取り繕って美しく見せようとする、外側ばかり気にしてですね、中身の美しさに対して非常にこう関心が薄くなっていますね。でも神は私たちの内面をいつも見てらっしゃいます。あなたの心が神に対して人に対してどうであるかということを神は見てらっしゃるわけですから、まずは主を恐れて、そして主と、今日先ほどの証しにもありましたけれども、本当に主と共に歩んでいく中でね、本当に私たちは美しくなると思います。そして最終的にはこの世にも認められるんだと思うんですね。その姿がこの教会は人々にも認められていく、教会があることが本当にこの世界にとって大切なことだな、素晴らしいことだな、私のそばにクリスチャンが、あなたがクリスチャンであるあなたがいてくれることが本当に嬉しいことだなということが認められていくんだろうと思いますね。そのためにこの31章に描かれている、通常ありえないぐらいのスーパーウルトラ主婦であり妻である人の姿を読んでいくわけですけれども、私たちがイエス・キリストの妻として、イエス・キリストのパートナーとして与えられているものを用いて、まず忠実で勤勉であること、 そして与えられたものをしっかり管理して用いていき、さらには生み出していき、さらには投資していくようなですね、そういう教会として、またそれぞれのクリスチャンとしてキリストの妻の役割を果たしていかなければならないなというふうにまとめたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、尊い皆の心から賛美いたします。箴言の31章、大変有名な箇所でありますが、到底ありえないすごい女性を描いたところとして、あまりにも現実離れをしている教えとして読んでおりましたけれども、しかしこの言葉は決して私たちと無関係ではない、キリストの妻として、また神からこの世の家族を託されたものとして、神の家を託されたものとして、どうぞそれぞれが与えられたものを用いて、勤勉で、また働いて生み出していくものとならせてくださるようにお願いいたします。あなたは私たちの心を見ておられますし、私たちの日々を見ておられます。本当に有能な妻であると、夫に災いではなく幸いをもたらす妻であるとあなたに言っていただけるように、どうぞそれぞれが主に仕えていくものとならせてください。また人々に仕えていくものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。